移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました夏本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは妙高市からお越しいただきました建築設家まちづくり係主事の小野浦翔子さんです。小野浦さん、よろしくお願いします。
はい、妙高市で移住定住の担当しています小野浦です。よろしくお願いします。
はい、小野浦さんですね、妙高市は何年前からその移住政策っていうのを行っているんですか？
そうですね、平成21年からなので9年前から徐々に行っています。私が担当になって3年目です。
ところで妙高市は2017年住みよさランキングでなんと全国18位ですね。
はい、
そして2018年は814の自治体のうち全国で125位、5年連続で県内ナンバーワン、ね、
はい、ありがとうございます。
で、今年の6月2日東京で移住企画を実施してうまくいったそうですね。
はい、そうなんです。私はずっと妙高市に住んでいるので、比較できないんですけど、そのランキングによると住みよい市みたいなんですよね。で、6月2日には東京の有楽町にあるふるさと回帰支援センターで移住イベントを開催しました。初めて市単独の移住イベントを開催したんですが、他の市町村とは被らないようなイベントにしたかったので、ゲストで来てくださったコーヒーの卸業をしている野村さんと、あと東京を中心にライフイベントのプランナーをしている上野さんと、もう一人の移住担当者である移住支援員の北村の4人で打ち合わせして、喫茶風にリラックスしてお話できるようにしました。
この移住イベントではですね、何人くらいの方が参加していただいたんでしょうか？
そうですね、ブースに来てくださったのは30名くらいです。アンケートに答えてくださった方は10組11名でした。
それにしてもやっぱり参加人数多いですね。喫茶風にしたリラックスした雰囲気っていうのが功を奏したかもしれないですね。
そうですね、はい。
その後の展開ってありますか？
そうですね、まだこれからなんですけど、7月の中旬にイベントに来てくださったご夫妻が妙高市に来られます。市の空き家バンクに登録されている物件の見学に加えて、生活に必要なスーパーだったり銀行だったり、あと病院だったりもその含めて案内することで、こうより移住のイメージを膨らませやすいようにしています。
はい、参加人からはどんなような声が聞かれましたでしょうか？
そうですね、都会では近所付き合いが浅くてすれ違っても挨拶しないこともあるそうで、そういった生活に嫌気がさして移住したいという声がありました。庭で採れた野菜をお裾分けするような生活に憧れているみたいです。あとは雪はどれくらい降るのかとか、新潟県ならではの質問が多いですね。
なるほどね。移住されたら当然必要になってくるのは生活ですよね。
そうですね。
そうすると仕事に関する質問っていうのもありましたか？
そうですね、普段よく聞かれるのはペンションの経営やカフェの経営などです。どこかの企業に勤めたい場合はハローワークさんの求人票を上げたりしてるんですが、ペンションやカフェは購入する物件の位置なども大切なので、関係機関と綿密に打ち合わせしてもらうようにしています。
はい、それとですね、移住にはとっても大切なことなんですけど、子育てに関してはどのようなアピールをされましたでしょうか？
はい、建てたばかりの綺麗な子どもへの写真を見せたりだとか、実際に子どもたちが生き生きと生活している写真を見せたりしています。支援制度も大事なんですけど、実際目で見てみないとわからないことも多いので、とりあえず見てくださいって感じで、はい、アピールしています。
この見えるっていうね、の視界から訴えるっていうのはすごいですよね。
そうですね。
ただ耳から聞いてるとイメージしにくいのに、
そうなんですよ、
妙高市さんはそのね、見える形でアピールしてるっていうのが私今聞いててすごいなと思いました。
ありがとうございます。
素晴らしいです。で、ところで、中にはね、古民家っていうかその空き家がたくさん今ありますけれども、はい、そういうものに魅力を感じて欲しい家があるから引っ越して、家が欲しいから引っ越したいっていう方もいらっしゃいました？
は
い、
そうですね、どちらかというと空き家に魅力を感じて移住してくる方の方が多いかもしれないです。ちなみに妙高市のホームページに空き家情報を掲載していて、今日現在登録されているのはおよそ40件ですね。妙高市と宅建協会が協定を組んで協力しながら行っています。
はい、空き家のその売買についてはどのような傾向がありますでしょうか？
最近は40代以下の世代が増加しています。単身で来る方よりもお子さん連れで来る方が増えてきていますね。移住者の割合でいうと 6,7 割が市外在住の方です。 空き家自体は価格はピンキリなんですけれども、まあ、現状渡しでの売買の価格は、安価の物件が多いです。
そうですね。また妙高市は昔からウィンタースポーツがとても有名ですよね、はい、そういうウィンタースポーツ関係で妙高市に来て移住につながるっていうケースもありましたか？
ありますね。県外や海外からの移住者の多くはウィンタースポーツが好きです。まあ、そもそも雪に抵抗があまりないので雪深い場所の物件を逆に好んで購入している方もいます、
う
ん、
なるほど、は
い、それでですねこれまでの移住政策で、まあ、いろいろな取り組みをされてこられたと思いますがいかがだったでしょうか？
今移住政策は全国各地で行われてます。その中で妙高市を選んでもらうために、まあ、他の自治体ではあまりやってないようなことをやりたいなと思って、まあ、6月2日の移住イベントを行ったんですけれども、まあ、これからも移住者の皆さんの声を聞きながらニーズに合わせた新しい取り組みを行っていけたらいいなと思います、
うん、本当にだけど妙高市さんはあれですね、上越市も頑張らないとダメですね、ええ、すごい。
実はですね、うん、来週もこのうるさんに引き続きお話を伺うことになってるんですが、はいはい、すごい政策をねやってらっしゃるんですよね、シングルマザー支援をやってらっしゃるんですよね。
そうなんです。
そのあたりのお話はまた来週詳しく伺えればと、は
い、ぜひお聞きしたいです、はいはい、
よろしくお願いします。
で先ほどお話の中で専門のスタッフの方が妙高市に来られてその生活に根ざした案内をしていらっしゃるという話ありましたよね、はい、手応えといいましょうかその反応っていうのは過去にもそういう案内してらっしゃったかと思うんですがいかがでしょう？
そうですね、去年案内した方が 4,5 組いたんですけど、3,4 組は空き家の購入につながってます、
ね、おー、はい、素晴らしい。
そうですか。
とってもさきめ細やかなね、移住のねアドバイスされてますよね、はい、病院はここにありますよ、スーパーこうですよとか、はい、もう実際の生活がもうすぐにでも始められるイメージが湧くっていうことが素晴らしいと思います。
とにかくこう移住のイメージを沸かせやすいようにこう案内してるっていう感じですね。
そういうことを行政の方ってがね、
柔らかい頭、
なかなかね難しいと思うんですよ。
普通ねホームページのどっかにね空き家情報だけしか書いてないことが多くって、はい、
仕事の性質上ね、お仕事の性質上なかなか例えばスーパー一つにしてもね、あっちもこっちもそっちもどっちもこっちにもありますよってご案内しなきゃいけない立場でいらっしゃるの。でもここの空きだったら多分ここいいですよみたいな感じで、その越してくる方の立場に立って案内してらっしゃるっていうのが、ね、伝わってきまして、
う
ん、すごいですね、うん、あと空き家のお話の中で現状渡しっていうねお話がありましたけど、その現状渡しっていうのがまあ、分かるんですけれども、分かんない方もいらっしゃるかなと思いまして、どういう状況なんでしょうね。
そうですね、家具とかがもうそのまま片付け、だいたいそのお家っていうのはまっさらな状態で引き渡すっていうのが普通かもしれないんですけれども、はい、現状渡しっていうのは家具とかそのままにして、
はい、
このままそのままのお家で売るっていうのが現状渡しなんですよね、
はい、その分お安くなって
る。その分そうですね、お安くなっている
。私もまあね、中山間地の集落行くと、はい、もうお年寄りがね越された後はもう今にもそこで生活してるから、
そう
ごとくね、テーブルがそのままになってて ね食器棚には食器がそのまま、下手すらね紙あげたらそこに漬物が入ってたとかねそういう状況ですよね。
そういうことですね、
なるほど。で、そういう状況だとちょっとお安いということで、はい、なるほどね。よくわかりました。ではですね、こちらに U ターンですとか移住をすることを考えている方に一言お願いします。
はい、移住は簡単なことではないので、まずは遊びに行ってその町の空気を感じてほしいと思います、まあ、きっと各々に合う空気があるはずです。それが妙高市だともっと嬉しいなと思いますし、全力で移住のサポートをさせていただきたいと思います、はい、
実は来週もお話を伺いますが、9月は妙高市特集ということで、はい、4週連続お話を伺うことになっておりますので、皆さんぜひご期待いただきたいと思います、はい、では来週のこの時間もこの浦さんのお話をお送りします。今日のゲストは妙高市からお越しいただきました、建設課で移住政策を担当するこの浦翔子さんでした。小野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。で飲むときゃ誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときゃ誘ってやろう。